はい、今回問49ですね。短期入社生活介護について正しいものはどれか2つ選べということで、まあ、ショートの問題出してます。はい。で、まあ、これいつものやつなんですけどね、介護サービスは大きく分けると3種類になりますと。居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスとありましてですね。で、まあ、居宅サービスはこれだけ。で、施設サービスはこれだけ。で、地域密着型サービスは、まあ、この9つということになりますけれども、まあ、ここの居宅サービスのうちの、短期入所生活介護についてのお話というふうになりますね。はい。で、まあ、問題戻るとですね、今回また1から5まで順番に見ていきたいなというふうに思います。で、1番ですね、いかなる場合があっても事業所の定員数以上の利用者を受け入れることはできないとありますけれども、まあ、これは×ですね。はい、まあ、もうこのいかなる場合があってもって言うてる時点で結構ね、きつい言葉になったので分かったかなというふうに思いますけれども、まあ、例えばその災害があったりとか、まあ、家族が虐待してるよとかっていう、なんかそういう緊急なことがあった時っていうのは、まあ、一応定員数以上の利用者でも受け入れることはできるというふうになってますね。はい。まあ、ここは分かったかなというふうに思います。はい。で、次2番ですね。介護保険施設への入所が前提にある施設での生活リズムに合わせることが基本となっているとありますけれども、まあ、これは×ですね。はい。まあ、その本人の生活のリズムに合わせるっていうのが、まあ、基本的なところになりますね。で、施設が前提にあるのではなくて、やっぱり自宅で過ごすっていうことが前提にありますので、まあ、これは間違いの記述であるということですね。はい。はい。で、次3番ですね。短期入所生活介護事業所の生活相談員が短期入所生活介護計画を作成しなければならないとありますけれども、まあ、これ×ですね。はい。まあ、短期入所生活介護計画の作成者っていうのは原則、事業所の管理者が行いますということですね。はい。で、まあ、短期入所療養介護のところでも言ったんですけどね。まあ、ちなみにこの短期入所療養介護計画も、事業所の管理者かっていうのが作成しますね。はい。じゃあ、いつから作成せなあかんのかっていうと、連続4日以上で作成するということですね。だから、1泊2日の利用やったりとか、2泊3日の利用であるならば、まあ、作成しなくてもいいよというふうになってますね。裏を返すとね。はい。ということで、3番×ということになります。はい。で、次4番ですね。利用者の負担によって従業者以外の者による介護を受けさせてはならないとありますけれども、まあ、これ丸ですね。はい。だから、まあ、自分の訪問介護、自分の家で訪問介護を使ってて、その人に来てほしいって、だから、その人に、介護してほしいって言ったとしても、まあ、普通にその短期入所生活介護のところで一応介護を受けれるようになってるので、それをしてはならないというふうになってますね。はい。だから、他の外部から、人呼んで介護をしてもらうっていうのは無理っていうことですね。はい。で、次5番ですね。病院や診療所などの医療施設も短期入所生活介護の指定を受けることができるとありますけれども、まあ、これ丸ですね。はい。一応、まあ、空床利用型になりますけれども、短期入所生活介護の指定は受けることができるというふうになってます。ということで、問49の回答は4と5ということになりますね。はい。はい。で、問われそうなところね、もうちょっとまとめてみたんですけれども、短期入所生活介護まとめということで、まあ、見ていきますとですね、まあ、人員ですね。人員は管理者とか生活相談員で、介護、看護職員、で、機能訓練指導員とか、栄養士その他の人がいますと。で、まあ、種類なんですけども、まあ、単独型と併設型で、空床利用型と、この3種類ありますよと。で、短期入所療養介護に関しては、空床利用型しかないんですけども、短期入所生活介護に関しては、この3つありますと。で、まあ、単独型っていうのは、まあ、短期入所生活介護事業所をバーンって立ち上げて、もう短期入所しかやらないっていう。だからそれが、一応まあ、定員は20名以上でやってくださいねというふうになってますね。はい。で、まあ、併設型っていうのはまあ、病院とか、まあ、特養とか、まあ、そういったところの併設型があるのと、で、あとまあ、空床利用型ですね。空いてるベッドを、使う形の、ショートの利用の仕方ですね。はい。まあ、有料老人ホームとか、まあ、特養もありますね。はい。ということになります。はい。で、短期入所生活介護計画ですね。まあ、これも3番のところで出たんですけど、原則管理者が作成するというところと、まあ、連続4日以上の利用で作成するという感じになりますね。はい。で、あと、まあ、加算ですね。これ過去問で結構出てたんですけど、まあ、緊急短期入所受け入れ加算ですね。まあ、緊急にショートに行くことになった時に、まあ、加算が取れるよっていうやつなんですけど、まあ、それと、まあ、認知症行動心理症状緊急対応加算っていう、この加算っていうのがあるんですけど、まあ、この2つって一応まあ緊急なんですね。で、まあ、この2つの、同時算定はできないんですね。だからどっちかじゃないと、算定の対象に、どっちかですね。 どっちかだけ、算定の対象になるというところですね。まあ、これは同時に算定できないということは、どっちも緊急なんでね。はい。同時に、算定はできないということになってます。あと、まあ、その他にも、医療連携強化加算とかですね。まあ、透析とか、まあ、人工呼吸とか、まあ、その辺の医療と連携して、取れる加算があったりとか。あと、まあ、2018年からですね、認知症専門ケア加算というのも、できてますので、まあ、この2018年の、認知症専門ケア加算というのも過去にも出たのでね、まあ、これも覚えておく必要があるかなというふうには思いますね。はい。まあ、この辺ぐらいまで押さえたら、まあ、あとは選択肢見てね、切れるの問題も多くなってくるかなと思いますので、これぐらいで十分かなというふうに思います。はい。以上です。ありがとうございます。